黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると、完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。アーメン。皆さんご起立ください。賛美25番です。イエス様こそ封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によって天聖一同をあがない、神のために祭司としてくださいました。
アーメン。
このほふられた子羊に賛美の冠をお捧げいたします。
アーメン。
53番です。購読文53番黙示録21章。私はまた新しい天と 新しい地を見た。
最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。
さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが
夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。
その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。
見よ、神の幕屋が人の間にあって、
神が人と共に住み、人は神の民となる。
神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。
もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。
最初のものは過ぎ去ったからである。
すると玉座に座っておられる方が、
見よ、私は万物を新しくする。アーメン。
使徒信条です。罪によって人が、また被造物が破壊され、酸っぱくなってしまったそのすべてを十字架の上で飲み尽くしてくださり、完了したと宣言を持って救いを、安息を完成してくださったイエス様に信仰を宣言いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生けるものと死にたるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠178番です。以前の善悪判断を捨て、呪われるべきものの一切ない、イエス様の新しい命で生きる、また安息する道を開いてくださった安息日の主に期待し、賛美をいたします。 ご着席ください。礼拝のために天聖一同を代表して小林伝道師が祈ります。
我が魂よ、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。どうか私たちに御国を来たらせてください。御心の天になるごとく私たち一人一人になさせてください。主よ、今日も私たちは期待します。私たちが宣言した御言葉によってどうか御国が来ますようにと願い求めます。どうぞイエス様、私たちのうちに御言葉の宣言を持ってあなたが天の幕屋を張ってくださり、砂を長くし鉄の杭を強く打ってください。強固にしてください。悪魔サタンに私たちが宣言した御言葉、生き方が取られるのではなく、私たちはしっかりとイエス様が宣言されて、そしてイエス様を宣言したその御言葉の綱をしっかりと張り、また鉄の杭を強固に打ちます。イエス様がなしてくださった御業を今日も鉄の杭を強固に打って確認いたします。どうぞ主よ、今日も私たちを強めてください。聖霊なる神様、私たちと共にいてくださり、私たちがあなたの御霊に満たされて、そして御国を来たらせるために願い求めます。主よ、どうぞ私たちと共にいてください。そして私たちが罪を犯したその罪々においても、私たちが認識し、また気づき、そしてイエス様から離れたその罪において、で悔い改める心を起こさせてください。そして罪から離れるように私たちを導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。私たちは御言葉を手振りにしております。宣言された御言葉を通して私たちを罪から遠ざかしてくださり、そして識別力、尊い識別力を与えてください。人、こと、物をあなたにあって見分ける力を与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。御言葉を聞きます。私たちの耳をお捧げいたします。思い、心、感情をお捧げいたします。主をどうぞお受け取ってください。御言葉を語られます働き人をあなたが祝福してください。また御霊にあってあなたが大胆に語らせてくださいますように、よろしくお願いいたします。私たちは聞いた御言葉心に植え付けます。どうかあなたが光を当ててくださり、花を咲かせ、また実らせてくださいますように、よろしくお願いいたします。今週1週間この御言葉を私たちは握りしめます。1週間の命をあなたが養ってくださいますように、よろしくお願いいたします。この宮を離れてもイエス様、あなたが共にいてくださいます。聖霊様が共にいてくださいますから感謝いたします。主よ、今日も私たちはあなたを求めます。天からあなたの豊かな助けが私たち一人一人に来ますように。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださいました。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ただいまより私たちの主イエス・キリストを覚え、キリストの裂かれた御体、流された血潮によって新しい至聖所への道、新しい生ける道を設けてくださったこの完全な犠牲、まことの贖いを覚え、聖餐に預かります。賛美歌281番です。
による聖餐は私たちの主イエス・キリストが制定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖帝の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される世パンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父ある神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かる全ての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。
アメン。
私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンを分散いたします。あなた方に告げます、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食物、私の血はまことの飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは 天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。アメン。それでは杯の物産に入ります。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信たち献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように。お祈りをします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富たも父ある神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださますように、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは分散いたします。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会が集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門中と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日は あなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。それではお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記2章1節から3節です。 Genesis chapter 2 from verse 1 to 3。 創世記2章1節から3節。それでは創世記2章1節から宣言させていただきます。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。アーメン。一言お祈りいたします。すべてを成し遂げ、すべてを完成させてくださる我らの主イエス様、あなたを皆を褒めたたえ賛美いたします。我らはこの主日日曜日、イエス様と出会うべきこの日、我らはここに集い、定められた時、定められた場所において礼拝をお捧げいたします。どうかあなたご自身がお語りくださすように、また取り継ぐ下村を唇を清め整えてください。預かる人々の耳を清め整えてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。新しい月に入りました。この月も本当にこの聖餐、イエス様のその身からだと肉を、その血を、ね、いただいて、そして今本当に私たちはこの主の恵みにますます入っていきたいと思います。創世記のテフリンが、9月に終わりました。でそれで今日本では出エジプト記に入りました。本当にこの創世記の中から多くの恵みをいただいたんですけども、第7日間、神様は7日、この創造の7日をかけて全世界の全てを整え創造し、そして最後の最後に、人を作られました。この全て作られしもの、それは本当に美しく完璧で調和が整えられている。そのありさの中に人が最後に置かれて、そしてその 有様を神様がご覧になられた時に非常に良かったと、ね、その、簡単符を、ね投げかけられて、そして人が収まったその時、神様はこの天と地とその全ての万象の完成を告げ知らせられました。人が本当にこの神様の作られた美しい世界の中に置かれ、そして人が神の似姿、神の形として神様の御言葉に聞き従いながら歩む時、神様と共に歩む時、本当に神様はそれで完了した、完成したと告げられるんです。この、完成、これヘブライ語ではカーラーというんですけども、カーラー、これ完了したという意味があり、完成したという意味があり、終わった、終了した、その意味があります。神様が創造された被造物は本当に甚だ良かった、美しい、そこに人が収まって、そして人がこの世界を本当に神様の御旨に従って収めるときに、神様は、ね、これで完成だって非常に良いと言われたんですね。しかし悲しいことにですね、人はこの神様が創造された甚だ良い世界をぶち壊しにしてしまいました。何によってか、神の言葉から離れることによってです。人は神の言葉につながり続けているうちは本当に甚だ良い状態ですから、今皆さん手を振りにしてますね。それ神様の目から見て甚だ良い状態ですけど、その御言葉から離れていくとするならば、たちまち、ね、苦々しさが、酸っぱさが、ね、また罪が、死がどんどん入り込んでいってしまうんです。皆さんの人生、いろいろな酸っぱいところ、苦々しいところあったかもしれません。それは罪のゆえです。罪を犯した時に、ね、本当に、人を大切にするべきところを大切にしない、正しく歩むべきところを、ね、誤って嘘で、ね、あるいは、ね、人のものを盗んで、ね、人を傷つけて、ね、自分勝手に歩むとき、その酸っぱさ、苦々しさが自分に跳ね返ってきて、そして本当に皆さんの人生いろいろ不具合が起きたり、ね、また、もろもろの酸っぱさや苦々しさ、それで湧き立っていってしまうんです。このようにして、ね、人がこの美しい完全なるこの被造物、これを破壊して、そして、命の木、永遠の命の木の道も、それも遮断されてしまいました。人はこのようにして本当に呪われた状態で生きなくてならなくなった。人は一生汗水を流しながら働いて、けれども働いても働いても土地があざみを、茨を生えて、それでもなお、それを本当に生きなくてはならないんです。そのようにしてついに人は塵に変える存在になってしまいました、ね、先週見ました。人は神様と共に歩まず、神の霊がない人間は塵に過ぎないんです。このようにして呪われてしまった、ね、道、遮断されてしまった命の木への道、これを再び開く者は天においても地においても地の下においても誰もおりませんでした。けれどもユダ族から出た獅子、ダビドの根であられるイエス様が十字架の上でほふられたことによって、この命の道を開通してくださったんです。この苦々しくなってしまった、酸っぱくなってしまった私たち人生を飲み干して、そしてイエス様が身代わりになって引き受けるよということで、あのむごい十字架の上でイエス様は、ね、血を流され、ね、肉を引き裂かれ、ね、今皆さんが、イエス様の、ね、肉、イエス様の裂かれた肉とイエス様流された血、ね、これに預かる聖餐式を行いました。本当にイエス様を信じる人たちはこの、ね、幸いに預かることができるんです。このイエス様はほふられたことによって勝利をお受けになりました。ほふられたことによって勝利したんです。十字架の上で、ね、私たちの身代わりになってほふられたこと、そして私たちの身代わりになって罰を受けられたこと、そしてイエス様がほふられてその裂かれた肉の向こう側に、ね、永遠の命の天国のその道が開通したんです。イエス様はほふられて地上における贖いの働きを完成した時、ね、あの冒頭で司会者が宣言したとから、ヨハネの、ね、19章、なんですけども、そこにおいて、ね、あ十字架の上で、イエス様は、聖書が、ね、成就するために、 私は乾くと言われたんです。聖書が成就するためです。聖書の成就とは、ね、一体何か。それ人の完成です。人が、ね、罪汚れがない状態で、そして神様と共に歩み、神様と共に永遠に生きること、ね、それが成就です。この聖書が成就するためにイエス様は私は乾くと言われて、でそれで人々はイエス様に酸いブドウ酒を飲ませました。酸っぱくなってしまったブドウ酒です、ね、いわゆる、ね、ワインビネガーですね。酸っぱくてとても飲めるようなものではないけれど、人はそれをイエス様に、乾くイエス様にそれを差し出して飲ませました。そしてイエス様がそれを受けられると、完了したと宣言されたんです。そして頭を垂れて霊をお渡しになったって、書いてあります。私たちの、ね、この酸っぱくなってしまった、ね、人生、これを全て受けて飲み尽くされた時にイエス様は完了したと言われました。この完了した、これギリシャ語ではテテレスタイというんですけども、これヘブライ語の先ほどのカーラ、それと全く同じ意味です。創世記2章において神様は全ての全知万物のその創造、これが本当に完璧な美しい有様で創造して、そしてそこに人を、神と共に歩む完全な状態の人を置かれた時に甚だ良いと宣言され、そしてカーラー完成した、成就した、終わったと宣言して、そしてその御業を休まれました。安息日、ね、第7日目、それは神様が創造の業を完成したという宣言をされた日であり、そして主はそれで安息され、満足され、休まれたんです、ね、それが創世記2章の今日、の箇所ですけれども、それと全く同じでイエス様はこのヨハネの19章のところにおいて十字架の上で、ね、完了したと、ね、カーラー宣言をされたんです。このテテレスタイというギリシャ語、イエス様がおっしゃったこの言葉、これも先ほどのカーラーと全く同じで、ね、完了した、完成した、終わった、そして借金などを完済したという意味もあります。イエス様は十字架の上で完成したんです。あの創世記2章におけるその、ね、人が完全な状態で美しき神様の作られた被造物の中に収まって、そして本当に神と共に歩むあの美しき様、それに対してカーラー宣言されたと全く同じように、人を救うためにイエス様が十字架の上でその御業を、ね、完成したと言われたんですね。人は6日働き7日目に休む、ね、それが創世記において定められました。イエス様が十字架につけられたの、それは第6日目金曜日です。第6日目、そして、ね、金曜日の日没の直前にイエス様はそのイエス様の全ての創造の技、再創造、人を作り変え、人を完全な形に作り変えるその御業をイエス様は全部完了されたんです、十字架の上で。でそして最後の最後、聖書が成就するために水ぶどう酒を受けられて、そして完了したという宣言をされたとともに、イエス様は頭を垂れて霊をお渡しになり安息に入られたんです。第6日が、ね、終わり、そして、ね、日没とともに第7日目安息日が始まりました。創世記2章において第7日目と宣言はあるんですけども、それ特別なんですね。第1章の、ね、創世記第1章において、ね、1日目から6日目までは必ずこれで終わるんです。夕があり朝があった、第何日。ところが第7日目だけはそれがないんですね。それはこの、ね、第7日目安息日、これが、ね、一区切り、そしてその全ての神様の創造の技、1日目、2日目、3日目、ね、6日目に至るまで1日1日その神様のその素晴らしい創造の技を成し終えた時に、ね、夕があり朝があった、ね、第何日と、そしてその日付の区切りがそこで置かれますけれども、この第7日目はですね、創造の技の完成を告げられたんですね。そして、この安息、これには区切りがないんです、ね、皆さんイエス様を信じているならばやがて天国に行きます。天国においては時間の概念はありません。区切りはないんです、ね、永遠の安息ですから、夕があり朝方それはないんですけども、しかし残念ながらこの地上におけるこの神様が、ね、最初に作られたこの被造物、これは人間が台無しにしてしまいました。 神様の創造の技、それはもうすでに終わったんです。完了したと宣言されました。ですから神様がこの人間が台無しにしてしまったこの被造物を、ね、何か新たに付け加えるとか、ね、そういったことはもう、完了したと宣言された神様は一切、しないんですね。できないんです。神様はオールマイティですから、しようと思えばできるでしょうけども、しかし神様はもうひとたび完成を告げられたからには、この人間が自然を破壊し、自分の人生を破壊し、罪によってまみれてしまったこの技、ね、これをですね、何か、神様の側から何とかするということはできないんです。あくまで人間の側の自由意志によって、ね、何とかするしかないんです。しかしこの状態に、ね、神様は介入されました。イエス様をこの地上に送られることによって、神様はこの人間の贖いの技、ね、それを行われるためにイエス様はこの地上に降りてこられ、そしてあの十字架の上で、ね、聖書が成就するために私は乾くと言って、そして水ぶどう酒が差し出され、それを飲み干すことによって人のその全ての犯してしまった罪、汚れ、また皆さんの酸っぱくなってしまった人生、これを飲み尽くされて、そして完了したと宣言されて、そして神戸を垂れて安息に入られました。
皆さんいいですか、このね、十字架のプロセスを皆さんがしっかりわからないことには、皆さんはこの十字架で主が完成してくださったこのテテレスタイ、この素晴らしさの中に入ることができないんですよ。例えばの話、ですね、マラソンで一番有名な人誰？みんなわからないな。ありゃみんな、先生も知りませんか？
私はすみません、世のことに疎くてですね。
裸足で、
アベベ、
そう、私ね、アが思い出せなかった、ベベは分かったの、ベベ、なんかあるよね、ベベの前後になんかあるよって、アベベ、アベベ、ぶっちぎりのね、1位でしたよね、ということなんだけど、アベベがどんなにね、願って、日本がどんなにね、いいよって言っても、彼が走った後、私の走りの勝利は日本のものだったら、それ受け入れられます？受け入れられません。受け入れられないですよ。ね。でも、たまにね、日本の旗をここにつけた怪人がいるんだよね。なんで？国籍を変えたからでしょ。よく聞いてください。人が罪を犯しました、ね、人が犯したその罪の始末を人自ら、ね、犯した罪に対して認識を持ち、そして許しを求める、ね、こと一つと、あと犯してきたその罪から離れようとするその決心、それがあって初めて人の罪の許し、それが与えられるんですね、ということなんですけれど、ね、イエス様がこの神の御子の身分でこの地上に来てしまったら、私たちの罪は許されない。イエス様をね、キリストとも言うんです。イエスとも言うんです。主とも言う、王とも言うんです。癒し主、ね、買い戻しの権利者、いろいろとありますよ。その中で私たちが一番ね、慕わなければならないのは、人の子として来てくださったイエス様なんですよ。イエス様があらゆる称号を持ってますよ、持っているんですけれど、でもその中で一番私たちは慕うべきイエス様の名前というのは、人の子であられるイエス様なんですよ、ね、イエス様が自分の国籍、ね、この天上という国籍を捨てて、ね、人のように人の子としての国籍を取られたんですよ。そして人を代表して罪に打ち勝ってくださいました。 それで人が曲げてしまったその罪に対して勝った初めての人の子イエス様になったんですよ。だからイエス様がこの十字架の上で完成されたこのね人の子としてのねこの偉大な偉大な技、これを人の子として神様のイエス様じゃないですよ、人の子としてのイエス様がなされたということを皆さんがそれをしっかり信じた時にその人の子に接ぎ木された皆さんね、皆さんもあの十字架の上で勝つことに加わることができるということなんですよ。成田のお子様の一人が、運動会がありました。もう何度も何度もね、雨で延期延期何回もだよね。こんなに運動会がね、雨で延期に延期に延期になることは、彼最後の運動会なんです。そんで今まで運動会でね、いつも代表で選ばれるんだよね。だけど一度も勝ったことがないからプレッシャーが大変なんですよ。子供ながら私が赤になると赤が負ける、私が白になると白が負ける、そのようなこのチンクスメーターこう思いイメージがもう彼にはたっぷり入ってる。それで緊張してるから何をするかって言ったら、よく走ったのにその日は転ぶ。だからもう恐怖でしょうがないんですよ。でもこの子がね、初めてね、真由先生からお祈りしなさい、ね、そして最後の運動会勝たせてください。で転ぶというこの不信仰なイメージ、ね、それにとらわれてはならないということを、指導したんですよ。それが選手だよね。選手の手術にそれを指導して、そしてその子火曜日に運動会でした。そしたらね、彼がプチギリで勝って、彼の組がプチギリで勝って、それで彼がこう言ったんですよ。みんながねすごく感動していたということなんだけど、自分は6年生になって初めて感動する、ね、で勝ってどうだったって聞いたら涙が出ました。みんなこうだったんですね。こういう気持ちを味わっていたんですね。僕はね、今年初めて、ね、小学校6年生として初めて、ね、その気持ちを味わいました。お祈りしたって聞いたらしいんです。そしたらお祈りしました、うん、勝ちますようにということと、つまずき倒れませんようにその2つだけお祈りをしましたということだったんですけれど、もう彼の組も勝ち、彼も勝ち、それで、まあ、小学6年生で初めて、ね、勝ち組になって、ものすごく嬉しかったということを言っていましたね。だから、テピリンをやっているんだけど、これが区別ができないんですね。テピリンやっているものは、この世の中のこの視線で、ね、当たり前で生きるものではなく、テピリンしたものは、御国の当たり前に生きるものなんですよ。だから世の中で自分が失敗した、つまずき倒れた自分にある弱点、それは世の中に直していた時に自分にあった、ね、弱点なんですよ。テピリンをした人は神の御国の所属になんですね。そしたら御国の、ね、その法則で生きるんですよ。だから御国の法則には曲げるがない、御国の法則の中にはつまずき倒れもない、ね、御国の法則の中に争いもない、御国の法則の中に、ね、もう本当に病んで、ね、力なく、ね、本当に寝たきりというものもないわけなんですね。そこの家ね、今週息子2人いるんですけど、素晴らしいことがまだ起きてるんですよ。上の子ね、サッカーやってるんです。
ということなんですけれど、お母さん、どれだけのお母さんかって言ったらね、サッカーの試合以外、手術、教会休むのは絶対ダメ。だからサッカー選手だから、まあ要するに世の中を言ってるね、土日も練習があるわけなんですね、ということなんだけど、支配はしょうがないということだけど、練習ごときで主の前に捧げる礼拝、とんでもないということで、もう本当に一生懸命いきますよ。それで日曜日も練習があるわけなんですね。で、何にするかって言ったらね、もう礼拝が終わった時に練習場に走っていく。で、それをコーチにもお話をしてある。で、この子すごくサッカーが好きなんで、サッカーやってる友達と一緒に今週ね、歩いてきながら石ころが一個あったんですって。そしてこうパスの練習してたらしい、シュートの練習とか。そしたらね、これがね、パーンと飛んで、勢いよく飛んでいって、ある人の車に刺さった。ね。そんでね、お母様は今日大泣きしてました。先生ごめんなさい、もう神様に申し上げなくて申し上げなくて。で、どうしてって言ったら、いや私はね、それ怒るべきじゃなかった、なのにね、一瞬怒りが出てきたんだって。なんで石ごろをね、サッカーボールのようにね、蹴っちゃって。それにまだサラリーマン家庭ですので、まだペンション問題とかいろいろとあるから、一瞬頭が来たわけだ。そうしたんだけど、そこの家に行ったんですね。行って、近所なんで、お話をして、全部もう話が終わりましたということなんで、行って悔い改めたんですよ。どういうことかって言ったらね、お母さんに例えばの話、石を蹴りました、誰も見てないですよ。見てないところで、やばいやばいって、中学3年生やりそうでしょ、ね、お母さんものすごく何かあったらもう怖い人だから、最もやりそうでしょ。なのに彼何をしたかって言ったらね、ピンポンしたんですよ、そこの家。すいません、石ころでね、サッカー遊びして、ここの車傷つけてしまいました。私のお母さんに今連絡を取りますので、お母さんにお母さんと話し合ってくださいって言って、これ大人より立派だよね。ね、それでお母さんの方に連絡があって、お母さんがそこの家に行ったということなんですけれど、近所なんで、お母さん来たら、話し合うよということで子供を返した。で、お母さん仕事が終わって帰ったら、その話が待っているから、もう堪忍袋が切れて、なんでボールじゃなく、ね、石ごろでサッカー遊びするのよってなったんだけど、向こうの家に行った時に、話を聞いた時に悔い改めが出てきたんだって。どういうことか分かりますか？知らん顔して言わない確率の方が多いですよ、これ。なのに、知らん顔して言わないということではなく、わざわざそこの家をね、ピンポーンって押して、全部事実を話して、ね、うちのお母さんの電話番号です。電話番号、親の電話番号ちゃんと渡して、それでね、自分の家に帰ってきて、お母さんが帰ってきて、それを息子から聞いて、ちょっとあーってなった。で、向こうに行った時にこう一末を聞いて、その時にね、チクチクとして悔い改めが出てきたんだって。これは神様、イエス様はこう言ったんだ、これはあなたの息子がどれだけ今尊いものかが分かるね、一幕でしょって、怒るべきことじゃないでしょうって、それを気づいて、それでもう泣いて、もう悔い改めてね、もう息子にも、あなたはそんなに立派なことしたのにね、怒ってごめんねって。今日ね、私に息子がやっちゃいまして、息子がやっちゃいまして、私がもう堪忍袋が切れて怒りましたまでしか聞いてないの、私。 でその時にね、聞きながらすぐお祈りしたんですよ。私こうやってああしようってお祈りしたらね、主がねすぐ栄光だよって言ったんです。そんで私、おいおい、あんたの息子のことを今聞いた時にね、主が栄光って言ってるよ。そしたらさっきちょっと言わなかったんだけど、実はこういうことがあって私も咎められましたっていうことを言っていました。どういうことかって言ったらね、テフィリンをするとこの人の認識というのが神の認識に似ていくんです。神様の認識に似ていくの、テフィリンをするとね。このテフィリンをお母さんに言われて、この兄弟が毎日してるわけ。そして何をしてるか、毎週この礼拝の前に出てきて、成田の若者たちは主への捧げ物としてみんな捧げてます。日本語と英語で一番長く捧げるのは古節までか。10節ぐらいまで、もう続けて捧げる時もあるんですよ。一節ずつこう覚えていて、ね、だからね、彼らがそれ喜んでやってると思います？じゃあないですよ。遊びたい時にそれを覚えなきゃいけないから拘束されるわけなんですね。だけど彼らはそれをやっている。なぜ？やった時に喜んではやっていないか。でもね、従順してやってるんですよ。服従してやってるんですよ。親に服従してね、やっていたら、服従してやっていても従順してやっていてもやったことは変わりがないということですので、その宣言した御言葉が彼らに保証する保証とね、ご利益ね、というのが必ずつきものとして人にピタッとくっつくわけなんですね。テピリン、皆さん本当に必要なんですよ。神様は私たち一人一人をね、神の子にしてくださるためにね、私たち自身ができないことをどのようにしてくださったかって言ったら、イエス様という神の子をね、人の子として国籍を変えて私たちのところに来させてくださって、そして私たちができなかった神の子としての立ち振る舞いね、その完成、それをイエス様がね、人の代表として、人の子として、それを完成するようにしてくださって、そして私たちを神の子にすることに成功しました。どういうことかって言ったらね、昔の人たちというのは、神が植えられた旧約の人たちというのは、神が植えられたね、ブドウ園の中に植えられたブドウの木だったんです。だからイエス様に、神の畑に植えられたブドウの木、私たちは何、私たちはイエス様こう言ったよね、私は誠のブドウの木、あなた方は枝です、ということだから、どうなってるかって言ったらね、誠のブドウの木であられるイエス様を、この十字架を信じるその全ての人がね、十字架の恩恵を受けてどうなるかって言ったらね、その信仰によって誠のブドウの木であられるイエス様に接ぎ木されちゃう、ね、神の畑に植えられたこのブドウの木は、ね、腐っちゃったんですよ。そして水ブドウ酒になるようなブドウになってしまったんですよ。なぜ？悪魔サタンの窓ガラスによって、ということなんだけど、新約聖徒である私と皆さんはどれだけ幸いで祝福されたものかって言ったらね、私たちがこの十字架の御業、人の子であられるイエス様がなされたね、この驚くようなこの恵みの技、これを信じると、信じた者にイエス様がね、接ぎ木したって言うんです。可愛い雪に接ぎ木されたら大変だよ。朝はいい人で、ね、お昼間は悪い人で、1時からまたいい人に変身して、なぜかわかる？教会の礼拝の違いを言ってんだよ今そしてまたね、悪い人に戻って、
7時半になるとまだいい人に帰り着く。
こういうで忙しい人なんですよということなんだけど、こういう状態で可愛い系だとこういう状態でいい人悪い人、いい人悪い人ね、もう所狭しとね、忙しくね、カメレオンみたいにもう変わりながらね、生きるしかないということなんだけど、旧約聖徒がそうね。だけどこの新約聖徒である私たちは何言ったらね、イエス様というね、ブドウの木に接ぎ木されているから逃げようがない、逃げようがないんです。イエス様に接ぎ木されているので、だからね、本当に失敗しながらでもね、イエス様にピタッとくっついて、そしてこの私たちの人生を成就全うしていくのが私たちなんですね。だから人の子であられるイエス様、イエス様の名前たくさんありますよ、ね、王の王、主の主、預言者、キリスト、ね、救い主、癒し主、買い戻しの権利で権利者である、ね、主、人の子、人の子のイエス様がなされたこの技、この十字架の技、自分に接ぎ木してくださったこの技ね、これは王の王じゃないんですよ。人の子にしてくださったことです。くださったことなんです。だから皆さんが本当に人の子として来てくださったイエス様ね、この旧約の失敗、これをね、新約の時代でね、テテレスタイ、全部私が完成したと宣言してくださった人の子としてのイエス様を皆さん愛さなきゃいけないんですよ。すべてのイエス様の称号を愛するべきですよ。でも一番愛さなければならないのは、私たちに救いを完成してくださったこの人の子としてのイエス様を愛さなければならない、人の子としてのイエス様の価値を知らなければならないということなんですね。旧約の時代ね、本当に曲げっぱなしの時代でした。でも新約になってからイエス様は自分に接ぎ木してくださって、どういうことをしてくださったか、接ぎ木されたものに与えるその力によってね、罪に勝つものとして生きるそのね、素晴らしい栄光を与えてくださったんです。でその罪に勝つ力って何、先の子供聞いたでしょ、ね、あれ絶対に知らん顔、やばいやばいっつって知らん顔して、多分ほとんどの子がそれやる。ピンポンって栄光だよ。ね、車傷何でも直してやれ。栄光の傷だって。あそこの車直したのね、蹴って直したのうちの息子だぞって、ね、胸張ってね、言えるようなことでしょ。皆さんいいですか。見言葉をね。見言葉を皆さん自身がね、自分の中に豊かに住まわさないことには、こういった技は起きないんですよ。ね、今メッセージ聞いてるでしょ、ね、メッセージを聞いて悟されて、ね、悟されるということは、悟されたことがまだこの行動に移るということには、まだ別物があるんですよ。たくさん悟されてるよ。ここで悟されたの皆さん、もしね、教会出てみんなやったとしたら、皆さんはね、世界一のね、人格者。メッセージを聞いて悟されていて分かるんだけど、手足は逆方向向く。私たちの人格は逆方向向いてしまうということなんだけど、見言葉をテピリンしたらどうなるかって言ったらね、ビガット版をテピリンしたら、作動されることとテピリンして、ね、テピリンした見言葉が体質化されることはこう別物なの、ね。作動されてもちぐはぐに私たちはそれをしない確率が多いということなんだけど、見言葉をずっとテピリンすると、見言葉であられる神様の人格が私たちの中に溶け込んでいくんです。溶け込んでいくから、目の前に起きているその状況に対して神様の人格で対処してしまうということが起きてしまうんですね。ちえめさんに私がね、見事はたくさん宣言してくださいと言ったよね。ね、
その御言葉を宣言した時にあなたに起きることを体験して私にね証ししてくださいと言いました。御言葉宣言しかないんですよ。御言葉を宣言すると何で変わるか、神様の人格が私たちの中に溶け込むからね。大阪にいて長く住むと大阪弁になるでしょ。一つ言って大阪の言葉なんやねん、なんやねん、ね、なんやねん。大阪に行く前はなんやねんって言ったことないよ、ね、でもよく聞いていて、ね、そして、ね、自分も使って、そしてなんやねんして、そのなんやねんって言っちゃうとその後どうなるかって、大阪の人の感覚がそこに溶け込んでるんです。だからここにいた時にはあんまり冗談言わなかった人なのに、なんやねんつってから冗談を言うようになるし、冗談を受けるようになるし、場を作るようになるし、これが言葉が溶け込んだ状態なの。皆さんいいですか、こんなに分かりやすく皆さんに、ね、イエス様を言ってあげてるんだよ、ね、大阪いたら大阪弁になるよって、大阪弁になったら大阪の人みたいにね、その気持ちでね言い合ってね、ふざけることもできてね、わははね、お笑い本舗みたいになってしまうよって、さようでございますって言ってた人がなんやねんって、ね、そういう人になってしまう。なんで言葉がね、言葉がその人の中に染み込んだからなんですよ。染み込んだね、それがこうやって言っても全部わかるじゃん。神様の御言葉が皆さんに宣言したことによって染み込むとどういうことが起きるかって言ったらね、言ったことが全部栄光化される、こういう働きが起きるんですよ。いいですか、主は私たちに全きものになりなさいと言いました。全きものにどうやってなるの、全きものになるには、愛子さんにとって一番いい子になるにはどういう人が一番いい子か、言ったことを守る人が一番いい人でしょ。愛子さんが言ったことを守る人が一番いい人でしょ。じゃあ愛子さんが言ったことを守るにはね、言いました、聞きました、それでね、こう自分で理解したものを生活の中で守るわけだ。でもね、愛子さんが言った言葉の、ね、レベルには絶対達しないんです。じゃあ守るにはどうすればいいの、ね、そしたら愛子さんじっと見るんですよ。じっと見て愛子さんがやれっていうことを聞いて、じっと見て、ね、そして愛子さんの方向に合わせて歩くんです。人間には不可能なことなんですけれど、神様は私たちにこう言ってるんですよ。あなたは全きものになり、ね、一生に腹伏しなさいということなんだけど、どういう形で腹伏しなさいって言っているかそしたらね、皆さんこれを知るべきなんですね。神様がここにいますね。じゃああなたは東京に行きなさいって神様言った時に、東京に行くたくさんの方法があるんですよ。電車乗っていく、自転車に乗っていく、車で行く、歩いていく、ね、いろんな方法があるの、ね、でも一番正確に、ね、神様は私たちの人生のあるところに導くためにこう言ってるんですよ。私見なさい、どういうことかって言ったらね、神様は私たちにこれこれをしなさいって言った時に、これこれをしなさいって一人孤児のようには置かないって書いてある、ね、あなた方を、ね、言ってやりなさいって言って、ね、心細い孤児のようにはしない、どういうこと、聖書に書いてある、どういうことかって言ったらね、私に言ったことを神様がね、行きなさいって言ったら神様が行くの。
だからここに神様がいるから、私に生きなさいという方法に神様こう歩いてるんです。そしたら私たちは何をするかっつったらね、神様が動いた通り、神様こっちに向かってきたら私たちは後ろ向きで歩けばいい、ね、神様がこっちに動いたら私たちはここに動けばいい、ここに動けたらまだ私たちはここに動けばいい、立ち止まったら立ち止まってじっと待ってればいい。これが一番なんですよ。主は私たちを個人にはしないということだから、一人で歩かさないよ、ね、あなたに行きなさいって言った道を私が行くんだよ一緒に。だからあなたは私の顔を見ながら、ね、歩きなさいって言ってる。皆さんいいですか。皆さん一番人生で怖いのが、ここに何が待っているかわからない、後ろに、自分の後ろに何が待っているかわからない、明日、ね、自分の後ろに何が待っているかわからない、わからないことが一番怖いよね。怖いから何をするの、後ろを振り向くでしょ。で、振り向いたらもっと怖い。この世というのは、ね、私たちの後ろというのは守る術がないんですよ、ね、私たちの後ろを狙ってくる者が誰かがいると知ったら、私たちは必ず狙われる、仕留められるということなんですよ。だから後ろを振り向いたって守れない自分自身の人生なんですよ、ね、一番確実に安心して歩むためにしなければならないのが、行きなさいって言った時に、行きなさいって言った方法に自分がこうやってって言っちゃいけないんです。言った神様が動いてるその動きを見て私たちは行けばいいんですよ。一番怖い不意打ちをされるこの後ろですよね。神が私たちと共に行って歩むときに、私たちの後ろで不意打ちをするものは一切ありません。これが神様が私たちに言った、一人個人にはしない、言った言葉言いっぱなしで一人でやりなさい、個人にはしないということ、主はそれで私たちに与えてくださった。いいですか。失敗しないで人生を歩み、失敗しないで信仰生活をして、失敗しないで人物こと、ね、あらゆる面において成功したいと思うなら、皆さんが皆さんの後ろを見て、ね、そして神に背を向くようなこういう状態、絶対やっちゃいけないです。いいですか。主は私の道しるべって書いてある。主が私の道しるべで、道しるべであるこのお方を見ないで、ね、自分で主が言った言葉だけいただいて、自分で、あ、この言葉だったらこれが道しるべかな、右かな左かな、田中さんが道しるべかな、そうやっちゃいけないです。イエス様に会って、この継ぎ木された、ね、切っては切れない、ね、この関係、ね、この関係を私たちに与えてくださったことを本当に感謝しなきゃいけないんですよ。そして神が命令してくださったその命令をね、必ず成功するためには、命令を自分なりに理解して何かをね、行動を移すということは一切してはならない。何をするかって、神を見るんですよ。神が歩いてくださる。神様、右歩いたら右にいて、左歩いたら左いて、立ち止まったら立ち止まる、ね、じっとして、それで自分の人生につまずき倒れもない、誘惑も惑わしもない、ね、そして攻撃もない、あた打ちもない、そのような人生を皆さんのこの一足の一足一足一足の中で豊かに体験する皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。アメン。
ですからイエス様のやり方、ね、これは皆さんを、ね、なんか、強いものに、皆さんのパワーを上げることじゃないですね。皆さんを作り変えることなんです、ね、全く新しいものに。それまで皆さんの頑張り、ね、皆さん 人生もっと、うまくなるように、なんかもっと、自分が良くなるように頑張ってきた、でしょうけども、成功したということ、それ、あるでしょうか、ね、確かにある程度は成功したと思いきや、その成功が実は成功じゃなかったり、あったと思います。イエス様のやり方、それは皆さん全く新しく作り変える方法です。イエス様は一度十字架の上で皆さんの身代わりになって死にました。本当はイエス様は死ぬわけがないんです。神の子であり、そして罪がないお方です。罪から来る報酬が死であるからには、人は罪があるから死ぬんです。けれどもイエス様は罪がない。けれども死ぬ。あれ、これおかしいですね。イエス様には罪がないから死んでいる状態がおかしいんです。ですから神様は復活させたんです。人は罪があるゆえに必ず死ななければならない。罪から来る報酬が死であるからです。けれども、ね、イエス様は罪がない。ですから、イエス様は、ね、をいつまでも死に状態にしておくわけにはいきませんでした。で、イエス様はよみがえりました。ですから、このイエス様のよみがえりに皆さんがつながれるならば、皆さんが信仰を持ってイエス様につながれるならば、皆さんは新創造になるんです。イエス様はそのことをするために、ね、この地上に降りてこられました。で、それで、ね、イエス様は、ね、この安息日の次の日、日曜日、主日、この日に復活されました。全く新しい命です。もはや時間に縛られない、空間に縛られない、ね、全く新しい命としてイエス様は復活されました。皆さんもイエス様につながるならば、その全く新しい命に生きることができるんです。
あのね、復活されたイエス様はね、こう言ったんですよ。天と地のそのすべてのね、ものを私が受け取ったって言ったんですよ。だから今新約聖徒である私たちは、イエス様とこう向かい合った、ね、その形で歩むとするならば、天にあるものが必要ならば、主は天にあるものをくださるんです。地にあるものが必要であるならば、地にあるものをくださるんです。なぜ？主はそれを全部もう受け取ってご自分の所有にしているんですね。それでご自分の所有にされているこのもろもろを独り占めしないで、こう言ったんですよ。私の名によって祈れ、天の御父が報いてください、私が実行する。どうやって？ない袖は触れないよ、ね、イエス様が言ったのは、天と地にあるすべてのものが自分の手中にある、自分の権限の中にある。だからこれからは私の名によって祈って、ね、そしてそれをいただきなさいと言ったんですね。だからイエス様に会って、私たちがこうやって歩む時に、ね、歩む時に、主はその私たちの歩む道において、人が必要だったら人を送るんです。物が必要だったら物を送ってくださるんです。ことが必要だったらことを起こしてくださるんです。金銀が必要だったら金銀を、ね、与えてくださるんです。これがイエス様なんですね。私はね、皆さんが本当にね、イエス様から聞いてから、ね、こう半分こうみたいな、ね、その信仰から離れてほしい。イエス様から聞いてから、イエス様に背を向けて自分で歩く、ね、それでなんか答えてくださったって言って、 なんでこんなことが起きるのみたいな、ダメですよ。一人で孤児のように歩いちゃダメだってば。自分呼ばわりで歩いちゃダメ、ね、イエス様が一つのミッションをくださった時、これこれをしなさいって言った時に、私たちがしなければならないのは、イエス様を見る、向かい合う、その形でイエス様の歩いてくださる、孤児のようにしないと言って私と一緒に歩いてくださる、その歩き方の歩調に合わせて私たちが歩むならば、この地上において皆さんが悲しむこともつまずき倒れることも、ね、失敗をすることも、悔しい思いをすることも、ね、悲しい思いをすることも一切ないですよ。皆さんがこの新しい月に、ね、 本当にイエス様とこう向き合って、イエス様の動きに合わせて、そしてこの歩いて、さまざまなことをそのイエス様に会って体験する皆さんでありますように。イエス様はそれを見てこう言うんですよね。テテレスタイ、カラー、完成したね。わあ、私が十字架を通してね、本当に私と向き合う、私から目をそらさない、そのようなね、一人の人を完成した。これね、もったいないから私自分に言っちゃう。ユキエを完成した。いいことにはね、私はね譲らないですよ皆さん。で、皆さんもそういうのはね習った方がいい、ね、聖なることに対して貪欲になるのは素晴らしいことなんですよ。イエス様のこのピタッとくっついて向き合う、そのような状況で本当にね、祈ったことが全部答えられるね、祈ったことが全部答えられるね、愛子になった、由美子になった、アーメン、ね、知恵になった、ハレルヤ、皆さんになった、アーメン。ほら、うちの生徒さん本当に気前がいいよ。私の名を呼んでいないっつってね、この顔色変えてるのが一人もいないあのね、イスラエルは不思議な計算をするんですよ。一人がみんな、みんなが一人だから、イエス様はイスラエルをね、みんなを束ねるときにイスラエルと言ってるんですね。だからイスラエルっていうのは私たちみんななのね。で、その中に由美子がいる、よしこがいて、よしこイスラエル、えみこイスラエル、まよ先生イスラエル、じゅんこイスラエル、アメン、ハレルヤ。そういうことなんですよ、ね、いつも本当に海外の教会に行ったら結構、まあ、いますよ。素敵な形で来て礼拝を捧げる婦人がね、新教祖さんそうです。いつも素敵なんです。海外に行くとああいう教会に行くと結構多いです。昔私がね、この教会としての常識があんまりなかった時に、教会にふさわしくない洋服で教会に行ってた時がある。そしたら、ダメだよって言われました。で、私ってどういう人かって言ったらね、ダメだよって言われたらもうしないの。生まれてこの方ツーピース着たことない。あの時、うさんくさくて。それなのに、それから、買うのはツーピース。ほとんどツーピース。ワンピースでも本当にちゃんとしたワンピース、それを買うようになりました。つまんないでしょ、個人的には。だから何をするかって言ったらね、7号ください、あれ何号ですかって聞くんですね。9号です、あ、OK、 7号ないですかって。今皆さんに、え、あの先生この体格で7号って言ってんのって、ちょっとマヨ先生言って言って、あなたはこの教会に初めて来た時に私超えてた、痩せてたよね。痩せてたよ、ね、ね、痩せてたよ、ね、皆さんと一緒に信仰とともに超えてきたハレルヤ本当に私皆さんが大好きです、うん、なぜ大好きかって言ったらね、この心の土壌がすごく柔らかいの、柔らかいの、
だから聞いたことでね、すぐうるうるうるうるするしね。ごめんなさい、もう本当によくする教会だ。そんで、ああ何とかしなきゃってね、一踏ん張りしようとしてね、それをやるのもこの教会なんです。一人一人にこれしてください、あれしてくださいということはあまり言わないということなんだけど、まあ、いつの間にか皆さんね、この心の中におられる精霊が皆さんに示していることについて、こうまっすぐに歩む、その姿が見受けられていますので、私は皆さんのこと大好きですよ。私前ね、パスタにこう聞いたことあるんです。パスタがねあまりにも素晴らしすぎるので、ちょっと他の教会からオッパが来たらこれ困るなと思って実際ね、どこそこに来てくださいとか、そこで教会やってくださいとかね、そういうこともあったんですよ。で聞いたんですよ、先生なんかあったら行くんですかって聞いたら、パスタがね、なんか大きな教会でオファーがあったら行くんですか。
行きませんよ
行かないって言ってたんです。なんで行かないかって言ったらね、イエス様に溶け込んでいる生徒が素晴らしいから、ね、本当に何百人という教会にも私いました、ね、そこで主がねこう言ったんですよ。この中で信仰がある人が何人か数えてごらんって言ったんですよ。私に、私はね、もう教会がものすごくリバイバルされたんで、いい気になってた。そしたらね、ある時、イエス様が、この中で本当に信仰が素晴らしい人を数えてごらん。あることを基準に、一人しかいなかったんです。助かりたい。ね、天国に行きたい。もうクリスチャンだから、もう教会に行くのは当たり前だということで来ている人はいた、たくさん、何百人だからね、ということなんだけど、本当に心の底からイエス様を愛して、そしてその教会に来る人はね、一人だったんですよ。それで私びっくりしちゃって、わあやばい、絶対にしっかり信仰生活しなきゃ絶対ダメだと思って、その時イエス様から言われたこと、それがね今も私から離れないんですよ。ずっとイエス様が数えているわけなんですね。数えている時に、少なくてもその数えの中には入りたいね。だからそのことを私は今も心の中でね、ずっと持っているんですよ。いいですか皆さん、イエス様に背を向けないでください。向き合って、イエス様と向き合って、イエス様の動きに合わせてね、動いてください。皆さんの怖いこのね後ろというのは、主が全部責任を取ってくださいます。人間がね怖いものに会った時に何するか知ってる？じゃあ怖いことにあってもどうしようもない、自分にはもうどうしようもない時に、皆さん何します？ああ素晴らしい、私より素晴らしい、私より素晴らしい、みんな目をつぶる怖くてどうしようもなくなっちゃったら、みんな何するかって多少嫌いだけど、多少2号3号がここにいる、ダチョウは怖くなると頭をね砂の中に突っ込んでね、それで敵を、自分がもう目つぶって、人間で言うと敵を見えない状態にするんですよね。それで敵はいない、敵はいない、いるよ、ね、羽をむしって今日は焼いて食べようかな、煮て食べようかな、刺身で食べようかなってやってますよ。私たちうんと怖くなるとね、目を閉じてしまうんですよ。自分に勝つ力がないから、解決の能力がないので。だから皆さんいいですか、完璧に皆さんの全てをね保証してくださるただ一人のお方、
イエス様と向き合ってください。背を向けちゃダメだよ。向き合ってイエス様の動きに合わせてください。必ず皆さんはその中でうわーよかったよかったよかったね、東部宣言をするね、よかったよかったよかった。神様がね、ずっと6日間ね、よかったよかったよかった非常によかったと言ったんですよね。それを神様は今言ってるんです。あんたたちもね、よかったよかったよかった、うわーって天国に行って非常によかった、天国に行った時にいやーイエス様信じて非常によかった、地上生きてる時はねもう主が与えてくださったものに対してよかったよかったよかった、これをしなければならない。できる方法はイエス様と向き合う、イエス様の動きに合わせる、それでこれが全部完成します。テテレスタイ、そしてカーラ、これはねもう本当に主が私たちに願われている、ね、その完成の言葉なんです。イエス様にあってね、子供のことに対して職場に対して事業に対して子育てに対してイエス様にあってテテレスタイね、本当に完了したというね、その領域に移されて完了したというこのね素晴らしい祝福を毎日皆さんの生活の中でねいただいて主に栄光を捧げる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
はい、それでは、今いただきました御言葉はそれぞれが思いましょう。本当にこのカーラ、主の完成、主の完全の中に自分を入れてくださいと、主の御言葉の中に本当に皆さんが、溶け込んで主の御言葉の中に生きていくときに皆さんは完成されます。今皆さん自身がそれぞれこのカーラテテレスタイこの中に入っていけるようにそれぞれ祈っていく時間を持ちたいと思います。それでは主の皆を呼び求めましょう。せーの、
主よ
主よ
主よ、
ハレルヤ。
安息に入る人々がまだ残っており、前に福音の解き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して今日もし御声を聞くならばあなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。もしヨシアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。アーメン。主よ、あなたの安息の中に入れてください。テテレスタイの中に私たちがしっかりととどまって、そしてあなたのその完全だと言われた、完成したと言われた、そのあなたの愛様、主よ、本当に私たちの人生、今まで完全でなかったものが、イエス様、あなたの安息、あなたの完全の中に入って、そしてあなたの御前において安息できますように、自分の技を終えて休むことができますように、一人一人が主よ、本当に、
主日のみならず月火水木金すべてあなたの安息の中で過ごし、そして自分の技ではなくあなたの技を、それをあなたからいただいて、それをなし、そして永遠の安息へと至る、その日に至るまでこの地上においても豊かな安息を過ごして、また完成完全の中に過ごしていく人々でありますように、あなたが今日御言葉を通して語ってくださったことを感謝して、我々の主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それでは賛美の458番を賛美して、その地に捧げ物の感謝をいたします。458番です。主よ、あなたの愛された一人一人です。あなたが一人一人を愛し、一人一人を呼び出し、この礼拝の場へと、この主日あなたの身元へと主よ集いに来たこの一人一人です。どうかあなたが彼らともどもに、あなたの安息、あなたの完全さ、あなたの完璧さの中に導き入れて、そして本当にあなたにあって安息した歩みをしていく人々でありますように。この地上においては本当にもろもろの災い、災害、コロナなど、またもろもろの誘惑、罪が張り込っている最中において、イエス様の中にとどまり、イエス様の御翼の中に囲まれ、あなたの安息、その中において生きるものであり、そして本当に世の人が見たときに、なんでこの人たちはこんなにゆとりがあるんだろうか、なんでいつも守られるんだろうか、神様が生きておられるということ、これを本当にこの一人一人を通して世が知ることができますように。始まる週間、続く6日のその仕事の日々、主よ、あなたがその中において働いてくださり、その一つ種をまけば100倍の実りを実らせてくださるイサクに与えた祝福と、また本当に祝福、一人一人を祝福するものを祝福しされ、また呪うものは呪われるアブラハムの祝福を豊かに与え、そして本当にヤコブのごとく口ずさむ言葉によって本当に石塚を築き、御言葉を本当にこの通りになる なるなるというあなたの御前に栄光の祭壇を築いていく一人一人でありますように。そして本当に仕事においても家庭においても子育てにおいてもまたあらゆる事業においてもまたミニストリーにおいても本当に豊かな実りを実らせていく、またあらゆる面において安息して平和で成功していく一人一人、勝利者である一人一人でありますように。悪魔サタンを踏みつける一人一人でありますように、勝利者でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。ではご起立ください。主の祈り557番を賛美してそのうちに祝祷をいたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。引き続きそれぞれ2枚でしばし祈る時を持ちましょう。